こんにちは、もしくはこんばんは。紫の波の紫です。というかおはようございます。お久しぶりです。しばらく更新を、休んでいましたが、今日はちょっと車の中で運転する時間があるので収録をしています。今日は4月の14日木曜日ですね。時刻は、午前5時49分。ようやく太陽が上がりだしたかなぐらい、少し明るくなってきた時間帯です。今イカネパレットから福岡空港に向けて車を走らせています。そうですね、4月に入ってですけど、東大受験という目標を前回かな、掲げて、要は受験生という肩書きで4月から活動って言っていいのかな、受験勉強をスタートさせました。それでですね、勉強するの楽しいですね。勉強の仕方自体も、自分が中学生だった時とか高校生だった時って、学校か塾に行くとか、通信教育の教材をするとか、あと一時期僕家庭教師もついてた時期があったんですけど、その時はやっぱり受け身で受けてたから、あと大学に進学するつもりも、日本の大学に進学するつもりもなかったので、なんていうかね、能動的にないから、やっぱり理解しようという気持ちがないので覚えてなかったし、そんなに成績も良くなかったっていうのはあると思います。でもね、今思えばあの時ちゃんとしとけばよかったなって思うんですよね。今はそれが勉強することが自分から選んで能動的にすることなんで楽しいんですけど、とりあえず高校受験のレベルから解いてみようと思って5教科解いてみたら全くわからなかったんですよね。もう愕然としましたね。ああ、これは僕高校受験じゃなくて大学受験するのに高校受験のレベルにも到達してないんだ。これは何ですかね、やってよかったと思うんですよね。今の自分の実力を早めに把握しておくということで言えばやってよかったとは思っているんですけれども、思った以上にできないぞと、ということで近くの本屋さんに行きまして、中学レベルの中学生が高校受験のために勉強する参考書、国語、英語、数学、社会、理科って感じでは5教科ですね、参考書とそれにその同じ会社の問題集計10冊をですね、もうまとめ買いしてですね、今問題集を解きながら、分からなかったところをテキスト参考書で解法を見ていくとかいう感じの勉強法を主にしています。あとはアプリであるスタディサプリ、あれが無料期間が20日ぐらいあるので、ちょっと使ってみつつ、これもいいなと思ってるんで、もう有料契約してしようと思ってます。スタサプのいいところは、大学受験のコースだけではなく小学校中学校の授業のところも一緒に見れるっていうのはいいなと思って、中学レベルの基礎からやり直しをしないと難しいと感じた僕にとってはすごくいいですね。短い、なんていうかな、解説で分かりやすくやってくれますし、そんな感じかな、勉強の仕方は。リアルドラゴン桜って自分で言ってるぐらいですから、ドラゴン桜1、2をすぐ手元に置いていまして、どんな勉強法をしてたかなっていうふうに振り返ってしてるんですけど、ドラゴン桜2の方で英語の勉強の方法で、テッド ED、 あのテッドってあの有名なね、あの人がオーディエンスの前であのトークするやつですね。それの ED、 エデュケーションの略なんですけど、っていうのがあってですね、そこであの自分のレベルとか選べるんですよ。なんていうかな、あのどういった種類のテッドの動画を見たいですかっていう検索するときにレベルっていうのが選べて、僕はそこをプライマリーとか、プライマリーだから小学生かレベルの動画で、で一番新しいのからっていうので選んで、だいたい5分ぐらいの動画をまずは字幕もなしで普通のスピードで聞いて、次は 0.75 倍、ゆっくりですね、さっき聞き取れなかった単語も聞き取れるようになるかなと思ってゆっくり聞いて、で次は 0.75 倍のやつに英語字幕をつけてしっかりもう一回聞いて、で今度は標準のスピードに戻して英語字幕もある状態で、なんていうんですかね、シャドーウィングですかね、その人が英語を追ったすぐ後を自分も言っていくっていうシャドーイングをして、で最後に日本語字幕をつけて見るっていう5段階に分けて一つの、まあ、短い動画を見て、まあリスニングと、まあ、シャドーイングの練習をやってる感じかな。あとこれはドラゴン桜2で紹介された英語のリスニングとか、まあそういったものの練習法ですね。あとはまあオーソドックスにターゲット1900っていうあの単語帳ですね、あれを毎日30個ずつ覚えていくっていうのをやっていたり、あと数学で言ったら、数学というよりもこれはドラゴン桜1の方で紹介されていた簡単な問題、指則計算、足す引く割るかけるですね、簡単な問題100問を3分以内に全て正解 しながら解くっていうのがあったんですよね。そういうシーンがあって、4マス連算っていうドリルが書店で見つけまして、それ1ページに100問書いてあるんです、ちょうど足す引くかける割るって、あこれがちょうどいいなと思って、A から M まであるから何種類かな、12種類、うん、ぐらいの毎日解いていて、まあ、その僕はちょっと数学ぐらいから算数か小学校高学年ぐらいからだんだん その数字に対するアレルギーが出てきてて、まあ、要は苦手意識が強いので、まずはその苦手意識とかを克服しようと、そして暗黙知だったかな、あの直感、言葉にできないけどすぐパッと分かるものっていうのは、そういう基本的な計算を何回も何回も繰り返すことでつくそうなんで、ちょっとその暗黙知を手に入れようと思ってやっています。それがね、今 A から M まである1ページずつあるのを、まあ、毎回その3分以内に終わることと終わらないこととあるんですけど、全問正解って意外と難しかったりして、ちょっとした計算ミスとかをしてるんですよね。特に2桁の計算で数字が一緒じゃないの、例えば 17×13 とか、うん、19×14 とか、そういったのでちょっと1のくらいのクリア、あ、じゃあ10のくらいのクリアがミスってたりとかするっていうので、悔しい思いしながら、まずは全問正解するっていう単純な計算ミスをなくすっていう方法をやって、最初の頃は、まあ、5分とか4分半ぐらいでだったら、まあ、こう100問正解できるっていうペースをつかんできたんで、5周目 A から M までを1周として、5周目からは3分の時間でやるようにしています。で今7周目なんですけど、何種類かは3分以内に全問正解で解けたので、やっぱ苦手な傾向っていうのがあるんだなっていうのを感じてるんで、できてないところを重点的にやっていこうっていうことで、まず数字に対するアレルギーの克服と、あと本当中学の1年生の1学期のレベルからやり直しています。整数とは何か、自然数とは何かとか、うん、 そういうところからですね、丁寧にやり直していこうと思ってます。ただこのペースでいくと絶対に受験まで間に合わないので、スピードは上げていこうと思っています。はい、もうなんだかんだで10分だ。久々に話すと結構話せないかなと思ったけど、まだ話せますね。まあ勉強の報告はそんなとこですね。でよく聞かれるのが、なんで東大なのっていうことなんですけど、別に東大じゃなくてもいいかって言われたらよくないんですよね。なぜかというと、まずは分かりやすくはっきりした目標が欲しいっていうのが あったんですよね。でなぜそういうはっきりした目標、じゃあそもそもなんでその受験にしたのかっていうのは数値化されますよね。途中の模試とかで判定される、そういうなんかよくわからないものにもはっきりと数値化される目標を、途中経過があって、でその目標に向かって、まあ大体10ヶ月ぐらいですか、今からもうね10ヶ月という期間コツコツと戦略を考えながら地道に努力を続けていくっていうことが目的だったので、それをどうすればできるのかなって考えた時に、大学受験、僕はそういえば受験勉強に試験というハードルに挑んでないなと思ったので、やってみようっていうふうに思いました。だからまあ大学東大に受かるっていうよりも、大学東大に受かるレベルまで勉強し続けることが目的でして、受かったとして行くかどうかはまた別の話なんです。ただもちろん受かって行きたくない大学を選ぶわけにはいかないので、目標として、だからいろいろな大学をホームページで検索して見ながらですね、まあちょっと私立は学費的に無理なんで、現実的に行けるのは国公立だなと思ったんで、まあ、他にも京都大学や九州大学、あと地元の北九州私立大学とかですね、そのホームページ見て学科を見て比べたりはしてますし、ということで、その中でやっぱり東京大学が、まあ、まず分かりやすく日本で最高峰の学科だっていうところ、それと東京大学の問題っていうのが、膨大な暗記した知識を試すっていうよりも、まあある一定の持った知識をどう使うかっていう考えさせる問題っていうふうにドラゴン桜の中でも言ってたし、他の東大生とか受験生たちとかも卒業生たちの話とかもホームページに今いっぱい載ってるんで、ホームページというかインターネット上にいっぱい転がってるんで、見てたらそういう傾向があるっていうのを知って、僕はやっぱ教養を身につけたいんですよね、知識を使える状態っていうので。だとしたらやっぱりそういった問題を出している東大を受験したいし、行くならそこで学びたいなっていうふうに思ってます。一応教養学部かな、目指すのは文3か文2っていう種類になるんですけど、はい。でやりたいこととしては、本当は地政学をがっつりやりたいんですけど、地政学学科って日本にはないので、まあだからなんだろう、経済と政治と地理とっていう感じで少しずつ履修していく、そういった意味でも東京大学は 1,2 年の間は教養課程ということで、思ったより専攻を選ばなくていいっていう、いろいろやれるチャンスがあるなっていうのでも選んでいます。はい。ただもうあくまで目標は長期的な目標と戦略を立てて、それに向かって地道に積み重ねていくっていうことをするっていうのが目標で、その分かりやすい指標ゴールとして東大受験っていうのを選んでいるということですね。はい。というわけで受験生ですけども、そんな受験生が朝から空港に何して行ってんだっていうことですよね。はい。今日は東京に行きます。目的は僕が最近手に入れて好きな楽器、ハンドパンっていうのをですね、製造している場所がメイドインジャパンでは東京にしかないということ でしかも僕が見たそのハンドパンの映像がそこ の, あのハンドパン製造している 工場のものだったので、ちょっと一度行ってみたいなと思ってたっていうこと、それと古典ラジオのリスナーの方とか完全人間ランドのリスナーの方とか新型コロナウイルスのリスナーの方の関東在住の方たちとかに会いに行くっていうことですね。ともちろん東京大学の、駒場キャンパスとなんとかもう一個なんとかキャンパスを実際に見に行こうと体感しようというのもが一番大きな目的です。やっぱりこう直感って大事だと思っているので、もしまああのもう掲げた目標は向かってやるけど、もし東京大学に行って何かすごく違和感を感じるとかなるかなともちょっと思ってて、行かない方がいいのかなとかこうもう思うんですけど、やっぱり自分が来年の2月そこに行って試験を受けるっていう受けてるっていうイメージをもっとがっつりつかみたいっていうのもあります。そのためにやっぱり一度は行っておこうっていうことで、ちょうどそのねさっき言ったコミュニティ古典ラジオ関係のコミュニティの人たちも集まれるタイミングっていうこともあって、今日今から2泊3日ですね東京に滞在して、まあ勉強する時間は減るけど、まあこれがまあだから言ったら受験生中の多分最後の旅行かなぐらいの勢いでしっかりとね学んで感じてこようと思っています。はい、そんな感じですかね。まあちょっと本当不定期配信なのでこのシーズン2は もっと詳細に受験のこと細かく進捗とかもしていこうかなとかも思ったんですけど、ちょっと難しいっていうのがやっぱりありますね。車に乗る機会が激減してるので、ただ2週間に1回ぐらいはノートをね自分の記録用としても取っていこうかなと思うんで、まあちょっとまだその受験用のノート記事書いてないんですけど、まあよかったらノートの方とかも見てもらえたらなと思っています。はい、長々となりましたけども、最近の紫の近況報告と今日これから何をしに行くのかっていうことですね。東京にいらっしゃる皆さん、お会いできる皆さん、すごく僕楽しみにしていますのでよろしくお願いします。また今回ねお会いできない方とかもですね、また来年には上京しますので、はい、一旦試験を受けにですね、その機会とかにもですねちょっとお話できたらなと思っております。はい、こんなとこですかね。以上、紫の波でした。また聞いてください。